遊園地そのものの事業ってもともとはほとんどが鉄道会社の副業ビジネスみたいな位置づけですよね。日本って、西武鉄道とか小田急鉄道とかね、東京だと。ああいったその鉄道会社が民営で、やっているので、その沿線の不動産開発もやってるじゃないですか。だから住宅不動産会社も持ってたりするんですけども、その中での一つのビジネスとして遊園地事業っていうのがまああったわけですよ。まあ今でもありますけど。そうなんですよ。だから、生い立ちからして、ほぼ、そこそこの規模の遊園地っていうのは、何かしら、まあ、鉄道とかバス会社とかですね、そういった交通会社が主体となった副業ビジネスというような位置づけであることが、まあ、主流だったわけですね。まあ、そこにああいうディズニーリゾートみたいなのがバーンとできてきたり、まあ、USJ とかハウステンボスとか、こう、いろいろできましたけども、いきなり単体で出てきたわけですね。大きな、すっごく大きなテーマパークがね。しかし、そのほとんどが、まあ、うまくいってない。いかなかった。まあ、ある意味、すごいシビアな見方をしていくと、まともにものになったのって、本当に東京ディズニーリゾートぐらいのものですよね。まあ、結局ね、 USJ も今はアメリカの会社にね、所有が移ってしまって、運営権だけ日本で、運営だけやってるみたいな。で、ハウステンボスも今もう香港かなんかの、ファンド会社にね、買われたということで、そうなんです。なかなか難しい。この単体でいきなり作るっていうのはですね。で、そもそももう、そのテーマパークを単独でボンとどこかの地方に作るというのは、もうね、こじつければできないこともないんですよ、理由を。だけど、まっとうな理由って結構ないな。っていうのが実は本音なんですよ。私たちから見ると。いや、相当厳しいですよね。やはりこう、今までのテーマパークみんなそうですけど、こんな大きいの作って大丈夫なの？いやいやいや、そうすると、県外から、関西圏から、関東圏から、またはアジアのお客様が、みたいな、来るから、とかっていう、そういう未知のものに希望をかけてやってはいたんですけども、で、そうすると、まあ、その県に、たくさんのその県外客、または外国人客が来て、まあ、県内が、それをきっかけに、テーマパークだけじゃなくて、なんかいろいろ遊び、やったりしてね、他の施設も相乗効果で潤うというような試算をするわけですよ。そうそう。まあ、今考えてみれば、すごく調子いい試算がね、走ってしまうんですね。その時に、そんな相乗効果生まれないだろうっていうような意見とかが、まあ入ってこないというか、そういうことを提唱する人を入れない、プロジェクトに入れてこないっていうのもあるんで、そう、それでだんだんその暴走というか、止まんなくなってしまうっていうのがありますよね。そうで、実際にその相乗効果が生まれた事例ってどのぐらいあるのかっていうのはね、実際よくわかんないんですね。まあ、例えばですけども、なんかテーマパークができた時に、今まで盛り上がっていた、例えば地元の県にある、何でもいいんだけど、なんか動物園とか水族館とかに、こっちにも結局もう一泊して来てくれるだろうね、というふうに予測はしていたものの、実際はですね、動物園とか水族館の集客が減ってしまって、テーマパークの方に流れていると。で、要するにその経済成長止まってる時っていうのは、どっちかにしか行けないわけですよ。あっちもこっちもそっちも行けるだけのお金があればまだいいんですけども、ある程度お財布の金額が限定されてるところに、新たな、まあ、それこそディズニーランドみたいな、USJ みたいなものができると、そっちは潤うんだけど、今度こっちの水族館しとこなくなっちゃったっていうことは、これはもう十分あることで、だからその高度成長モデルの中であれば使えたようなお話も、今みたいなそのほとんど水平経済、高度成長、まあほんのちょびっとしか上がんない時は、そういう話は実際には結構無理がある。なので今はその単独で作る意味みたいなものが、まあ、どんどん尻すぼみになってなくなってきてしまったっていうのがあるわけですね。もう博打に近いですからね、相乗効果なんていうのは。これどんな天才的なね、経済学者がやったってわかんないですよ。 もう今までも40年間いろんな方々がトライしてきたけど、そんなに当たってないですもんね。高速道路が開通すれば来るさーってね、よく言ってたら、ストロー強化って言って逆に、その高速道路、例えば九州で言うとさ、福岡から鹿児島の方まで繋がると、福岡のお客さんがうわっと来てくれるはずと思ってみたら、ね、鹿児島とか宮崎とか熊本のお客さんが、福岡に遊びに行っちゃうっていう方が増えちゃったよねっていうような時期もあったりとか、なかなかね、そうそう計算通りにはならないというか、まあだから誰が悪いってわけでもないんですけども、相乗効果があるよねというような話はもうほぼほぼ使えなくなっちゃったよっていうことなんですね。で、じゃあ今どうするのかというとですね、今はどちらかというと、その当てにならない相乗効果じゃなくて、もっと積極的に相乗効果をこう作り出すための施設を作っていこう。これはどういうことかというと、まあわかりやすく言うと併用型とか、まあまたは複合型という意味ですね。そういうので一番の成功事例っていうのは最近だとこの10年だとね、高速道路のサービスエリア、パーキングエリアあるじゃないですか。あそこは今すごくないですか？行ったことあります？最近。すごいですよね。なんだこれはっていうぐらい。うん、なんていうかショッピングモールなのかテーマパークなのかわかんないぐらいすごいところが、まあ、全国各地に増えてきてて、で、その土地その土地にふさわしい、なんかテーマがあってね。いや、楽しいですよね。あれは本当にもう目的地、半分目的地になっちゃうぐらいの、今人気になってるんですけど、私はですね、自分の両親の墓参り行くときによく、羽生パーキングエリアってあるんですけど、あそこに寄ったりしますね。すごいですよね。あと、ナンバーワンは、あれじゃないですか、愛知県三河のあたりのカリアハイウェイオアシスかな？名前合ってんのかな？ちょっと検索してもらっていいですか？カリアハイウェイオアシスかな？すごいよ。うん、もうほぼ遊園地、まあスーパーマーケット、温泉とかなんかいろいろついてて。いや、楽しいですよね。で、そう、地元の人の声ももうもちろん大きいでしょうし、地域のその農産物とか海産物とかも売ってますし。そう、他にもね、グランピングをやってるようなとこもありますしね。海鮮市場みたいなところもあるし、まあ、これいろいろね、調べていただくと、まあ、ぜひ行ってもらいたいんですけども。ほんで、こういうふうにこれ併用型ですよね。もともとあるそのサービスエリアという場所をより楽しく、お買い物しやすく、という場所にしていって、その高速道路のお客様たちと、を、もう楽しませてくれる。ゆっくり遊ぶんじゃなくて、もう思いっきり遊んじゃうみたいな。うん。で、今やもう目的地になりつつあるということで。で、これうまくできてるのは、高速道路のお客さんだけじゃなくて、実は、地元の人たちも下からこう、そのエリアだけ使えるようにね、上がってこれるんですね。うん。お買い物だけ来れるようにもなってたりするんですけど。高速道路ってそういうね、意外と本当に取り組み今素晴らしいですよ。よく防音壁ってあるでしょ、こう。音がうるさい、住宅街の近く通る高速道路の時にこう、まあ鉄道もそうですけど、防音の壁が、ありますけども、あれをつけなきゃいけない。それはそうなんですけど、あそこを太陽光パネルにしたらどうだって、ね、これは正しいなと。あと、防音トンネルなんていうのもありますよね。場所によってはそのトンネル化して、音が、周りに散らないようにか、してるんですけど、トンネルも太陽光パネルにしていったりっていうようなやり方って、こう、太陽光のことに関してもすごくいいですよね。普通の土地を、それこそ森林伐採してまで太陽光パネルなんか貼るべきじゃないと思うんですけど、なんかそのビルの屋上とかこういう高速道路の防音壁なんていうのはもう全国でどのぐらいあるのかわかんないんですけども、なんかそういうところを太陽光にするとかっていうのはすごく正しいなと、うん、まさにこう兼用的なうまい使い方ですよね。あと道の駅ってあるじゃないですか。今もね全国でかなりすごいいっぱいありますよね。で、地方に行くとやはりこう、廃校になったところを道の駅に使おうって言って使ってるところを多数出てきてましたよね。あれはね、本当に、 あれもなんか正しいと思いましたよ。行ってみると。なんといっても工程があるんで、だからそこがまず駐車場としても使えるんで、めちゃくちゃ道の駅に合ってるわけですね。で、その、校舎とか体育館みたいなところが、いわゆるこうお買い物エリアとか、または、校舎の部分の1階とかは飲食店とかインフォメーションとかですね。で、2階、3階が、簡単な宿泊施設になってたりとか。いや、いい使い方だなと思ったりしますよね。で、そういうところにもなんか屋根に太陽光あったりとか。で、もちろん地元の人たちの雇用が当然生まれるわけなんですけども。なんかそういうこう、リノベーションをしていくものとか、あとはこうやってこう兼業とかくっついていくっていうかですね。なんかそういうものがこれからの主流、もう成功事例としてはそっちの方が多いんですね。で、いきなり単体で何か作りましょうというのはもうこれからは人口減もありますしね、リスクが高いだけで、でしかも環境負荷も高いじゃないですか。新たになんかどこかぐわーっと工事やって整備するわけですから、当然その環境に負荷はまあ間違いなくかかるんですよ。で今あの中国ですらついにテーマパークを単体ごとに開発するのってちょっととね、もうやめた方がよくねっていう声がついに出てきてますからね。環境なんかあんまり気にしない、ほぼ気にしないような、そういう風に映ってたんですけども、いよいよさすがに気にするようになってきて。まあ、あとはそれでも作るという場合はですね、まあ今、とあるアジアの国で実際それちょっと動いてるんですけども、ゴミ焼却場ってあるじゃないですか。で、あそこでこう発電をするっていうのは日本でもあるんですけども。そうそうそう。で、何かそういうものと、そのテーマパークを、まあ、隣接させて、いわゆるテーマパークってものすごいエネルギー食うんですよ。すごい食いますね。だから、ディズニーランドとか、USJ みたいなクラスだと、年間でね、確か、2億8000万キロワットとか、あれはディズニーリゾート2つのテーマパークか。まあでもそのぐらいですよね。1日20万キロワット、30万キロワットみたいな。ものすごい食うんですね。2、3万世帯分の電気は食いますね。使います。なので、2、3万って言うと、まあ小さな市。市の、と同じぐらい電力を使うので、そのゴミ焼却場発電、という施設と併合というか併設してテーマパークを作ったらどうかっていうのがあって、で、そのテーマパークはだからそのゴミ焼却炉で発電した、ね、その熱を使って発電した電力を使います。まあ要するにそこから買いますと。そうそう、一応ゴミだけど地産地消になるじゃないですか。地元のゴミを回収したその熱をどっかに運ぶんじゃなくて、そのまんま真横のテーマパークで使いますっていうのは、これ実はエネルギーロスがないんですよね、ほとんど。そう、どんなエネルギーでもやっぱりこう送電したり運ぶっていうのでもうかなりエネルギーロスもあるし、そこで CO2 出ちゃうんですけども、真横って一番いいわけですよ。で、さらにその電力をもう優先的にテーマパークは全部買い取りますっていう風に、まあ、いわゆる適正な価格でですよ。だけど、そうすることで、地元のそのほら、我々ゴミ出すときにね、まあ、はっきり言うと税金使ってるわけですよね。または、国とか市によっては、いわゆるゴミ回収費っていうのはちゃんと別に納めなきゃいけないという地域もあったりするんですけども、うまくすればそれがいらなくなるじゃないかと。要するに、地元の方々の負担がね、ゴミ処理に関する。で、これが、もし、ただにできたら一番いいよね、っていうことなんですね。で、ゴミは、だから、回収無料になって、そのゴミで、その町にできたテーマパークの電力とすると。いうような、こういうサイクルができるんだったら、テーマパークとゴミ処理施設を併設して、建設するのもありかな、というような案がね、出ているところが、今、実はありまして。で、こういうような、なんか意義っていうかな、なんていうのかな、地域社会に本当に貢献できるような、仕組み化されたものであれば、なんか作る意義はあるのかなっていうような気もしますよね。もともとその、レジャー産業以前の問題として、こう、なんだろうな、観光業みたいなものって、 副業、兼業がもともとの原点じゃないですか。例えば、なんだろうな、農家やってます。ですけども、オフシーズンになると居酒屋とか民宿旅館やってますって、こう、スキー場のお客さん相手にとかね。うん、冬は、農業できないんで。だその EU でも、なんだっけ、フランスのね、郊外行くとそういう、ブドウ畑でワイナリーも持ってて、そこでレストラン半分はなんか民宿とかホテル、コテージのようなものを経営されてて、農業となんかワイナリー、レストラン、ホテルみたいな。なんかこういうのが本来の姿なんだろうなというふうに思うんですけど。そう、あともう一つは、そうですね、防災避難場所として使えるってよく日本だと。商業施設とか、テーマパークもそうだし、街中にある公園なんかはまさにそのために、もっと使いやすくしていこうと。災害時にね、避難できるようにっていうことで。で、これもそういう機能をどんどん持たせていくべきだろうなっていうふうに思うんですね。なんか商業施設とか公園の他に避難場所を作りましょうって言ったらもう無理ですよね。で、そういった意味では、台湾は本当すごいですよ。まあ中国のね、ああいう恐怖もあるもんで、この間1月行った時も、台北市に、まあ、そこそこ大きな公園って、ほぼほぼ巨大な地下駐車場があるんですね。で、どこ行っても公園に地下駐車場があるっていいなって、まあ、最初思ってたんですけど、で、実際こう潜って入っていってみると、昔の言葉で言うならば防空壕代わりになるように作ってあるわけですね。うん、避難できるように。うん、非常時にですね。で、巨大ななんか地下に、水の水槽とかもあったりして、ね、驚いたのが台北市内だけで4600カ所ぐらいそういう場所があると。で、これはその台北市民が4倍かな？確か人口の4倍の収容力がある。というふうになっていて、だからどこに逃げても大丈夫なようにしてるんですね。すごいなと思って。もちろん公園だけじゃなくて、地下鉄網もそうだし、いわゆるショッピングモールのも必ずこう地下の駐車場を作んなきゃいけなくて、で、その何層かになっていて、で、そこはちゃんと避難し、できるようになっていて、そういった食料の備蓄とか、飲料水の備蓄なんかもあるわけなんですけども、そういう機能を持たせてるっていうのも、いや、これは大事だなと思いますよね。日本だって今わかんないですもんね。日本の公園も、うん、なんか災害時の避難場所にはなっているんですけど、さすがにね、どこもかしこも地下駐車場があるかっていうと、そういうほどの作りにはまだなってないので、やはりそういうのは逆に見習った方がいいなというふうに思ったりもしますね。まあ、そんなことで、これからはなんか公園だけ作ります、テーマパークだけ作りますとか、なんかショッピングモールだけバンと作りますっていう、その単独開発みたいな時代はもう終わったなというふうに思っているということです。